木林森日記。この番組は土地も木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りします。
土地も木材工業、良い家は良い木材から、良い木材は良い木から。
所有する山の良質な杉、ヒノキを自社工場で加工し作り上げた新しい平屋のモデルハウスが栃木市大森町に昨年12月オープンしました。詳細はホームページをご覧ください。
こんにちは、高村真代です。木林森日記。この番組では栃木の木を生かす女子の会木林のメンバーと一緒に栃木の森が育んだ木材の魅力をさまざまな角度から発信しています。それではあかりちゃん、かなちゃん、みかちゃん、はるかちゃん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマは求められる木製品とはです。今回はあかりちゃん、みかちゃん、はるかちゃんが取材をしてきてくれたんですよね。はい、どちらに行ったんでしょうか。
はい、今回は鹿沼市にある木製品製造業を営んでいる星野工業株式会社さんを取材してきました。この会社は創業1945年、なんと終戦の年から始まったんですけど、当時は生活必需品だった桶の製造から始まったそうです。
桶ですか。
はい、でその後高度成長期になるとライフスタイルがどんどん変化してきて、製造のニーズも変化してきてるそうです。最初は桶だったんですけど、徐々にまな板とかしゃもじとか家庭用品を中心に現在約2000品種を製造しているそうです。
はい、
近年デフレが進む中100円ショップが出てきたり、中国産の製品に押され始めているんですけども、この先も木製品はなくならないだろうとお話しされていました。
確かに身近にいろいろありますからね。皆さん工場も見せていただいたということだったんですが、どんな様子でしたか。は
い、主に家庭用品を作っているということで、材料自体がとても小さくて、工場内で乾燥するために積まれている木材も長さが短いものが多く、私が普段働いている製材工場のものと比べるとすごく細かくて小さくて、木材を積むのも大変なんだろうなと思いました。また端材とか削りカスを木材の乾燥用燃料として使っているみたくて、材料を無駄なく使っているのがすごく印象的でした。
なるほどね、そのあたりも大事にしてるっていうことなんでしょうね。はい、
工場の中の皆さんは1アイテムに対して数人が分担して作業しているような状態でした。1人の人が削る、そしてまた別の人が磨く、そして組み立てるというように分業ができていたのが印象的です。
先ほどね、2000くらいの品目があるというお話だったんですけど、星野さんではどんなものづくりを目指していらっしゃるんでしょうか。
はい、お話を伺った常務取締役の星野栄一さんは、同じ木材を使うものでも住宅は予算がありき、でも家庭用品は完成品という点で違うとおっしゃっていました。星野さんのお話をお聞きください。
やはり市場性ですね。どういった商品が今受け入れられるのか、流行りは何なのか、サイズはどうなのか、価格はどうなのか、さまざまな観点からやっぱりものづくりというものはしなくちゃいけない、商品開発というものはしなくちゃいけないと考えていて、木を使う、もうこのメーカーなんで木は使いますけども、積極的にね、他素材とのコラボであるとか、新たな切り口の商品開発であるとか、そういうものはどのメーカーさんもそうかもしれませんが、考えていかなきゃいけない時期、そういう違う切り口でのね、新しい提案、絶えず提案していくということがものづくりにおいては重要なんじゃないかなと考えていますね。
お話の中に市場性という言葉も出てきましたよね。
はい、いいものを作っても自己満足ではダメで、売れてこそ認められてこそ商品になると言っておりました。
何でも作りっぱなしではなく、相手がいかにね、どう思ってくれるかっていうところですよね。はい、そう
です
ね。
できることをやっていく作り方ではなく、何を求められているかっていうのを考えて、それに寄り添っていく作り方が重要なのではないか。もちろん買う人がいるわけですから、その出口のないものづくりはものづくりではないということもおっしゃっていましたね。今物が溢れている時代なので、今これからの消費はこと消費、 体験や何か自分が手に取ったらどうなるかということを発想させることで消費につながるというお話もいただきました。
確かにね、
そういう商品がやっぱ栃木の木材で作られてたらなおいいですよね。
そうですよね。
6年前になりますけど、福島の原発事故以来、木材でも安心とか安全を求める機運が高まってきてるんです、はい、木材もどこでどうやって作られたのかっていうバックボーンがしっかりしてないと販売しにくくなっていて、あと以前紹介しましたけど、森林認証のような産地証明も求められるようになってきています。
はい、
2020年の東京オリンピック以降はより消費者の関心も木材に向くだろうと思われていて、より栃木県の木材を使ってもらうためには産地証明といった付加価値をつける必要があるなと感じました。
食品のトレーサビリティのようにですね、違法伐採されていない木材を使おうというお話にもね、つながってきますよね。木製品の分野では栃木材への評価っていうのはどうなんでしょうかね。
はい、星野さんは流通業者さんとの接点が多く、流通業者さんたちは自分たちが思っているよりもずっとずっと栃木県産材に対する関心は低いと。
低いんですか。
はい、言っておりました。で、とりわけ間伐材というマークがあったとしても、間伐材なんだから安いんでしょうというイメージが強すぎて少し寂しいなと言っておりました。
間伐材といえども品質は同じもの、はい、そしてコストもかかるっていうことですもんね。
はいはい、
でその星野さんでは間伐材を使って小中学校の椅子と机を作ってるとお聞きしたんですけど、はい、実は自分も中学の3年生の時にともう机も椅子も木で作られた勉強机で勉強して、やっぱりちょっとした高級感じゃないんですけど、ちょっと輝いてるみたいなのとあとはぶつけるとへこんでしまうので、その掃除の時とか運ぶ時に大切に使おうっていう気持ちが自然に湧きましたね。
なるほどね。
その間伐材の机と椅子なんですけれども、平成20年度から県からの委託事業で元気な森づくり県民税で間伐した木材を使ってこれまでに1万5000セットを製作されています。この学習机を使って木のぬくもりを感じた子どもたちが将来木製品の消費につながるといいなとお話しされていました。
そうですね、もう一つのこう木製品からいろんなことがね想起されますね。大きな製材品ですとか住宅といった分野と家庭用品などの木製品ではこう随分接点となる人たちが違いますよね。今後はこうそれをどう発展させていくといいんでしょうか。
はい、木の認知度を上げるためには今後もさまざまな取り組みを継続していかないと意味がないとおっしゃってました。木林の活動もそうだなと思いました。今後の栃木県産材の認知度向上について引き続き星野栄一さんのお考えをお聞きください。
国産材とか県産材に関してはすごく認知度も上がってきて使おうという波が来ているのかなという感じはしてます。ただ公共関係とかね、そういうものではだいぶ使われてたりとか使わなきゃいけないとか動きはありますけども、本当にまだまだ一般の認知っていうのは低いものだと思っていますので、目に触れる機会が増えると同時にね、そういった動きも活発化してくるようになれば、さらに使っていただけるような時代になってくるんじゃないかなというふうに考えていますね。
やはり木材業界だけではなくて異業種とも幅広く連携していこうということでしょうかね。
はい、そうですね。今木が徐々に見直されつつあると感じます。
はい、
で木は化石燃料と違って植えれば育って切れます、だけど化石燃料は使ってしまえばそこで終わりという形なので、木はそういったその植えて育てて切ってというサイクルがあるので環境にもとても優しいです。鉄とかプラスチックとかそういった他の素材ともそれぞれの強みを生かして融合させていくべきだろうとお話しされていました。また次の世代の子どもたちが今の木材業木製品を作る仕事にやりたくなるような環境づくりをしていきたいとお話しされていました。
はい、こうした木へのこう思いがあって求められる木製品というのがね生まれているんですね。 続いて木と親しむのコーナーです。今日は杉線香についてみかちゃんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。と杉線香は江戸時代末期、杉が豊富であった日光市今市地区で作られ始めました。はい、この地区では水も豊富であったため動力には水車が使われております。現在でも2つの水車が現役で動いているそうなんです。で日光市は杉線香の生産量が日本一であります。と特徴としては地元産の杉を使い手作業で丁寧に作られていることです。
手作業、
はい、杉の自然の香りがすごく良いらしくて家の防虫作用にも効果があるらしいです。私も実際にその水車小屋を見に行ってきたんですけれども、はい、ちょっと残念ながら動いてなかったんですが、なんか田園風景の中にポツンと水車小屋があって結構田植えの時期とかに見に行ったらいい風景なんだろうなと思いました。
まあ、そういった風景も含めてねこの杉線香って本当に栃木の木がね、はい、育んでくれるものの一つですからね、はい、大事に受け継がれていってほしいですね。
そうですね、はい、
はい、今日の木と親しむは杉線香についてみかちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
鹿沼市の鹿沼木工株式会社は自然素材である木材の割れや狂いを解消したエンジニアリングウッドの修正材を生産しています。さまざまな暮らしのシーンに快適空間の創造を提案します。鹿沼木工株式会社。
日光市で昭和2年から製造業を営む株式会社八木沢、現在は木材の特殊加工に加え不燃・重不燃木材の製造を行っています。公共施設などで使用するのが難しかった木材が不燃加工をすることで使用範囲が格段に広がりました。お気遣いありがとうございます。
今日は木製品についてみんなが取材をしてきてくれましたけれども、報告を聞いてかなちゃんいかがでしたか？
はい、と改めてその木製品って意外と身の回りにあるものだなって、例えばまな板だったりとか、あとはしゃもじ、また一番使う箸とか意外とあるなって思いました。あとは自分もやっぱり自然と木の製品を手に取ってしまうので、まあ、今後も木製品増やしていけたらいいなって思ってます。
私も子供がいるのでやっぱり今まではあんまり気にしなかったんですけど、口に入るものとかはやっぱり安全で産地の分かってるものがいいなと思いますね。
確かに同じ木製品でも安心安全っていうものを考えると、あの顔が見えるものとか、
そうですね、
近くのものとかっていうところに目が行くようになるのかもしれないですよね。まあいろいろなもの素材がある中で木の、特に栃木県の木の素材が選ばれるようになっていくといいですよね。
はい、
さあ木林森日記は来週でいよいよ最終回ということになりますからね。
寂しい
ですね。でもね、最終回までまたしっかりと木の木材の魅力を伝えていきましょうね。
はい、
今日お届けした放送は栃木放送のホームページからいつでもお聞きいただけます。栃木放送ホームページのポッドキャストにアクセスしてみてください。木林森日記、お相手は栃木の木を生かす女子の会木林の
あかり、
かな、
みか、
はるか、
そして高村真代でした。この番組は土地毛木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りしました。